Blog Talk Radio。
なぜフランジンさんは大地震が神戸東京で起こるとおっしゃっているのでしょうか。
正直私たちは高い の地震のリスク、の可能性につけた。私たちは、まずこれ大切です。私たちのグループは、予想しない。私たちはフォレカストします。だからいくつのパーセンテージの可能性あるだけの研究します。誰かできない。明日例えば地震が誰かできない。
皆さんこんにちは。今日は2015年日本時間で8月22日午後5時、今回でグローバルエコトークショーはすでに50回目になります。ホストのエコ長島です。今日コーホストを務めてくださるのは藤間美奈さん。こんにちは。お元気ですか。
元気にしてます。
お世話になります。
はい。
当局の解放サバイバルガジェットにコラボを書いてくださっております。藤間さん、それでは、
はい、
どんなコラボを書いていらっしゃるか、ちょっと一言皆さんに教えてあげてくださいますか。
はい。これまで何十回とナイジェリアと日本の間を行ったり来たりしてきたんですが、そのナイジェリアで遭遇したちょっと面白い話とか、ぷぷっと笑える話ですとか、そういったようなものをナイジェリアで同じく培ったジョークのセンスを混ぜて書いているつもりなので、もしよかったら解放の方を読んでいただけたら助かります。嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。ところで小島さん、2015年5月25日に 5.6 のマグニチュードの地震が東京日本北部にあったのを覚えてらっしゃいますか。
はい。
大体 2,3 ヶ月ぐらい前ですけどね。
そうですね。
国際的にも大ニュースとなった地震ですが、新ボランティア神戸在住の、以前は CESI、 これはイタリアの環境エネルギーセンターですけれども、現在は ISR、これはインドのガジャラットの地震研究所の研究者と共同していらっしゃるマルコ・フランジニ氏をご紹介いたしたいと思います。それではマルコさん、
はい、
それではですね、インタビューさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
それでは小島さんどうぞ。
はい、ではまず自己紹介をしてください。
はい、ありがとうございます。私は、マルコ・フランジニです。アーティフィシャルインテリジェンスの、研究者です。と GC のためにも研究をしています。イタリアにもともと始めたアーティフィシャルインテリジェンスの研究とニューラルネットワークス、そして、リサーチャーインスティテュートの中もよく働きました。正直で、まあ、大好きこの、研究だから、まあ、ここ日本の中も続けること、まあ、チャンスがあったら私は続けてこの研究を持ちます
。そうですか。はい、どのように地震学に興味を持たれたんでしょうか。
はい、私は2010年ぐらいここに本の中から聞いた、大体1年の後、2011年の3月の、旧マグニトの地震見たテレビでちょっとショックありました。本当私は何かできると思った。だから具体的にのこと、まあ、何かできる。そしてイタリアにほとんど地震がない。だからそのことを見るとき、本当たくさん 何万の日本人亡くなった。だから、もともとソーラルシステムの惑星とアーティフィシャルインテリジェンスの関係、の地震の関係、アイディアがありました。だからよくリサーチしました、調査しました。それからよく見つけたたくさん、学者、たくさん研究者、同じアイディアありましたけど、ロングテーム、いい予想できなかった、ソーラーシステムの惑星で、なぜならアーティフィシャルインテリジェンスほとんど使わない。アーティフィシャルインテリジェンスは、人間のニューロンの、論理方、見てるの、
はい、このアーティフィシャルインテリジェンスというのは、普通は何に使われているんですか。
はい、いろいろ現在いろいろのために使っています。例えば、 天気の予想のためにもよく使っています。台風の予想のためによく使っています。例えば飛行、空港の中、顔の、分かる誰ですか、もし誰か悪い人、データベースの中の顔、どんな名前ですかのためによく使っています。そして例えば予想のためによく使っています。例えば、経済のためによく使っています。まあ、来月、来月、再来月どうですか。だから、アーティフィシャルインテリジェンス、スペシャルの利用があります。だから、とても、便利です。
それでは今までは地震には使われていなかったんですね。
地震のために、正直、多分日本の中使ったゴールありましたけど、ソーラーシステムの惑星と地震の関係とまだ誰か使わなかった。
じゃあ次に、あの汚染と地震との関係は何でしょうか。
必ず関係あります。マルコの意見だけじゃなくて、私の意見だけじゃなくて、はい、アメリカ USGS ユナイテッドステイツジオロジカルサーベイ、今年例えば5月に、特別の、記事出た、この新しい記事、新しいレポートをはっきり見せていました。ガスのエクストラクション、のために、の水の、最後の水よく使っています。この水なぜなら圧力で、あの石の中、ガスのところ、オイルのところを入れなければなりません。そのエネルギーのために、のその水を使った後でゴミになります。その、ゴミのところは集まって別の石のところ穴しなければなりません。深い穴、いつものこのそのところに地震が出ます。何年の後も、これは証拠です。だからアメリカ人よく知っているこのこと。そして、2012年も同じ USGS、プレリミナリーレポートも出た。2015年、今年初めてはっきり出た。これはアメリカのためにだけけど、どこでもガスのエクストラクションで同じ問題あります。だから地震だんだん増えます。そして私たちも、私たちのリサーチグループは、名前は、すみません、核実験と地震の関係のレポートを、しました。このレポートは、はっきり核実験とのデータ、ロシア、チャイナ、パキスタン、インディア、フランス、アメリカ、のデータのレコード、ダウンロードした。そして地震、そしてアーティフィシャルインテリジェンスで、レポートしました。必ず関係につけた。そして自分の国だけじゃなくて、テスト、核の実験、自分の国だけじゃなくて、全世界の結果の地震があります。
そうすると、例えばですね、アフリカのニジェールデルタというところに非常に、環境が悪くて油の汚染がひどいところがあるんですが、そこからの汚染は、いずれは世界全体にどういう形になって現れるということですか。
これは正直で、まだ正直すみません、はっきりまだ分かりません。もし別の国オイルのエクストラクション、別の国もの結果があります。はっきりの関係は、分かった。私たちの研究で核実験、核実験別の国もの地震の結果があります。それはオイルはアフリカの中の中必ず結果があります。のアフリカの中で特別のナイジェリアは、いろいろな需給があります。例えば、地震だけじゃなくて、例えば、水の中の悪い結果もあります。なぜなら、その悪いの汚いの水は、オイルのために使った水は、集まったのところは、だんだんだんだん川、下川もあります。川の水の中、だんだん入ります。その水は、後で、別の国も行きます。だから、もし地震だけ関係じゃなくて、でも、後でポリューション、すみません、今、日本語で。汚染必ず水のために関係あります。それは、これは本当です。
ないですね。
そうですね。今必ず関係あります。
誰もしていない研究は容易ではない、容易ではありません。その上に、マルコさんは日本という外国にいらっしゃいます。どのように取り組んでいらっしゃいますか？
そうですね。ありがとうございます。この質問もとても親切です。まあ正直で、簡単じゃないですけど、ディシプリン日本語でちょっとのセルフディシプリン、すみません、
我慢
な、まあ そうですね。まあ、正直の、すぐの結果、すぐの結果見えない自分の研究をよく、すぐの結果見えない、これは多分がかりもの可能性がありますけど、いつも、リサーチャーは簡単なライフありません。なぜなら多分たくさん人たち認めない自分の仕事けど、いつも何年の後結果があります。だから、これはよく調べる、そしてずっと続ける自分の仕事で、なぜなら目的があります。それからライフスタイルも大切です。 a good lifestyle 英語で。そして霊的な生活も便利です。なぜなら我慢の関係ある。そして、多分始めるの研究に、ちょっと、苦しみもできる。例えばたくさんスケプティ、たくさん人たち多分信じない、自分の研究か、反対の大きな会社多分嫌い自分の仕事。なぜなら多分、別の会社はエネルギーの関係あるだから、この研究多分けど、でも私たちは知っている。でも私は日本の中住む、だから日本は自身の関係は一番全世界に高いレベルの、大学とリサーチセンターあるだから規模があります。
なぜフランジンさんは大地震が神戸東京で起こるとおっしゃっているのでしょうか。
はい、これはちょっとホットテンですね。正直私たちは高いの、地震のリスク、の可能性を見つけた。私たちは、まずこれ大切です。私たちのグループは、予想しない。私たちはフォーレカストします。だからいくつのパーセンテージの可能性あるだけの研究します。誰かできない、明日例えば地震がある、誰かできない、神だけだ、わからない。なぜならリサーチャーはまだこの能力はありません、ね、同じの天気ですね。だから私たちはこのことを見つけた。例えば来週から23日ぐらいからの1週間、そして29日までの1週間、何回のところ、何回アリアと近く、
はい、
日本の真ん中、少し、ちょっとだけの、リスクがあります。そして一番の、今見つけたの、大体10月の17日の1週間で、ちょっと高いの、地震の可能性があります。そして私たちは大体2015年の中で惑星の関係のよく勉強しました。アーティフィシャルインテリジェンスでいつも惑星は特別の位置だったら、みんな例えばラインだったら、線の位置だったら特別の地震が出ます。この位置は今年の10月です。そして来年の4月の可能性があります。来年の4月と5月、関東のところの大体ちょっとリスクがあります、の地震。
でも 10月17日なんてもうはっきりそんな正確な数日まで出るんですか。
10月の17日ですね、
はい、
だから私たちは南海アリアに10月の17日にちょっとリスクがあります。私たちの仕事はフォレカストです。だから私たちは10月の17日必ず地震がある、このこと、このことできない、私たちは可能性高いです。このことだけできる、
予報はできるということですね。
そうです。だから私たちはなぜならそう、ちょっと気をつけなければなりません、このこと。なぜなら、ちょっとデリケートセンシティブの点、このことね、気をつけなければ、うん、そしたら、私たちのウェブサイトに8プラスマグニチュード全世界の地球のレベル、だから国のレベルじゃなくてのレポートもしました。私たちは今年の10月、来年の2月、来年の4月5月、私たちの意見は 7.5 プラスマグニチュード地震があります。繰り返します。今年の10月、来年の2月、来年の4月と5月、7.5 プラスマグニチュードの地震が可能性があります。
では、その地震なんですが、 どのように防ぐことができますでしょうか。
これはね、正直で自身は、シーズンです。だから、シーズンの最高、今までほとんどしょうがない。人間は止まることできないけど、ヒューマンインパクト、人間の活動、もっと悪い人間の活動からもっと悪いの状況になることができます。だから、もし私たちは例えば、例えだけですね、人間の活動、例えばオイルの活動のために、例えば穴、ドリルかガスかいろいろの活動で、このことをする前、ちょっとチェックしなければなりません。ここの穴するとき、結果は何年の後なんですか？ちょっとこの研究をする前、とても大事に。だから私たちの希望は、インターナショナルルール、インターナショナル国際ルール、決めてほうがいいと思います。リップインパクトのために。そして私たちは、一番大切なことは、地震の予想じゃなくて、今ちょっと、フォレカスね。地震のフォレカス、私たちは、もしこのこと、爆星の、システムで、長い何ヶ月の後も、することができます。だから、例えば、もし私たちは、何か、例えですね、特別の、スポーツイベントをしたい。Okay? このスポーツイベントをしたい、この1週間ででもよく知っている、フォレカスト、アーティフィシャルインテリジェンスでよく分かった、可能性高い、そのところに地震がある。まあ、私たちはそのイベントは変わることができます。だから、このアーティフィシャルインテリジェンスってとても便利と思います。同じの点。そして、別のことは、多分これは日本の中は問題ないと思います。多分、ネパンのところ、例えば最近地震データ、でも、建物はすぐ全部ボロボロになった。理由は、ほとんどその国に地震の文化ありません。だから、小さいの地震で大きな地震もみんななくなります。なぜなら建物を落ちます。だから、高いレベルの建物の作り方、地震のために。そして最後の点。はい、
すみません、そうすると日本ではそういった地震の対策に対する建物の準備が整っているというふうな、いいんですか？
そうね、日本人はすごく素晴らしいの文化があります、この点のために。だから、多分日本人は別の国の中で教えることができます、どのように、そうそう、建物の作り方、うん、だからいろいろのシステムで。これは逆に、日本人は別の国を知ることができますと思います。そして最後の点、例えば、これは日本人は残念、ちょっと多分下手です。アメリカの中で。理由は、今までヒューマンセットメント、ちょっと翻訳、ちょっと難しい私も、けど、例えば、東京に何ミリオンの、何万人住んでいました。結構。大阪もね。だから地震になったときに、そのところにすごい悪い影響がありますね。はい、なぜなら何万人みんな一緒に、だから私たちの、うん、そう、だから、これはナトラス帯じゃないです。もし地震になったら、その小さいのところにいっぱいの人たちが住んだら、そして高いの建物、何十階まで、うん、そのライフスタイルで、多分便利なぜなら全部みんな近く、みんな協力、事務所、OK、いいけど、でも地震の時、逆になります。だから私たちはもう一度、ちょっとナチュラルライフスタイル、ちょっとオーバンセットメント、ちょっと、どこに、建物を作る、街はどこに作る、私たちのリスク、今、知識あるね。だからこのことは、ちょっともしよく研究したら、ちょっとだんだん、これ何十年多分かかる。から私たちはどのように変わることできるね。まあ、テクノロジー少し多分あります。テクノロジーは、私たちは、地震は起きるときに、どこ、いつ、エネルギーあるでしょ。
うん、
だから、もし私たちはこの3つの点、よく勉強したら、少しだけ変わることできる、どこ、少しだけ変わることできる、いつ、少しだけ変わることできる、エネルギー。まあ、多分科学者まだはっきり、分からないけど、多分次将来の中、このことが分かったら、多分できると思います。
そうすると、私たちが地震自体を変えることはできないけれども、場所を変えるとか、うん、それから、うん、その時にはイベントをしないとか、 そういった自分たちでのある程度の変化の、を、することができるという意味ですね。
そうですね、私たちは最近ちょっと研究しました。ヒューマンインパクト、人間の活動の結果、簡単です。はい、人間はできる、自身をのこと変わることができる、だから人間の活動から自身変わる、これはよく分かった。いや、アメリカも分かりました。だから逆もできる。だからいい人間の活動、優しいの人間の活動から多分自身の予想ある、多分どんな視点でいい使い方、人間の活動で、だからそのところか、そのエネルギーか、その時何日で多分少し変わることができる。だから人間の悪いの、結果、活動の結果から学ぶことできる、どのように自身も変わることできる。ちょっとこれちょっとセンシティブの点、
人間の活動を良い風に変えるというのはどのように変えればよろしいんですか？
これはね、まだはっきり、ちょっと何年かかるの研究と思います。私たちは例えば、私たちは少し始めたこの研究、アーティフィシャルインテリジェンスで、いろいろのシステムあります。特別のリサーチは、例えばアメリカ人は、特別のプロジェクトがあります。今、キリのディテイ、話すできないけど、ちょっと高いレベルの、リサーチです。例えばエレクトロマグネット、磁場で、よく私たちはだんだん少し理解分かりました。磁場と地震も関係あります。だから、そして人間の、例えば穴作るとき、爆弾するとき、結果もあります。だから私たちはこのデータから、最後の50年、今から50年前から研究で、多分どのように変わることができる、できます。でもとても危ないもんです。なぜなら、だから、悪いの結果もあります。だから、これはちょっとね、すごくセンシティブな点です。一番良かったら変わらないけど、人間はみんな一緒に住まない、少し違う、ナチュラルスタイル。
次の質問
に
行きましょうか。
はい、
以前フランティンさんはターゲットリストを作り、カレンダーを作って地震対策準備ができるとおっしゃっていらっしゃいましたが、どのような仕組みなんでしょうか？
はい、まあ、とても大切。なぜなら時間のために決め手と、目的も、いつも覚えなければなりません。私たちの目的は、人間の助けを用いるです。そしてもしカレンダーなかったら、ターゲットなかったら、ほとんど具体的にの結果ありません。
はい、地震予告の確率は 80% とおっしゃいましたが、 100% でもなくてもとても高いんですが、ブーメラン効果についてご説明をお願いいたします。
人間の活動はよく結果があります。惑星だけじゃなくて、だからだんだん毎年このパーセンテージは多分変わることもできます。
はい、どのように資金調達をしたいと思いますか？ファンディさんにとって信頼における名前は何でしょうか？
はい、多分 10秒できない
けど。大丈夫ですよ、まだ話してもらって。あと10分くらいは大丈夫ですから。
OK、私たちのリサーチブランチ、ずっと、リサーチ、ずっと調査続けています。だから私たちは調査の活動をずっと続けています。地震と、ソーラルシステムと、ポリューションの関係、ずっと続けています。そしてレポートもアップロードもします。今まで私たちは14レポート作りました。10ヶ月前から。そして85ページの研究のページも、プリントした、そしてアップロードしました。これは第1の活動。第2の、目の活動は、アーティフィシャルインテリジェンスでフォレカスト、フォレカスト日本語で、予報、ずっと続けています。ソーラルシステムのボディで、プラネタリーレベル、だから地球のレベルで、レジョナルレベル、だからアリアのレベル、そして国のレベル。このサービスは2つのやり方があります。無料、そしてペーパーレポート。無料で私たちは、 よく例えばネパールのところ今私たちは勉強しています。無料でなぜならネパール人ほとんどお金ありません。だから私たちは無料でもし時間があったらネパールの状況、パキスタンとアフガニスタンの状況、ヒマラヤのところ、よく勉強しています。そしてアップロードします。そしてもし例えば誰かレポート欲しいです、例えばこのアレア、大阪のアレア、例えばミラノのアレア、イタリアに、ニューヨークのアレアかもしれません、私たちに書くことができます。そして、私たちは、最初チェックしなければなりません。私たちはできますか、この、どんな可能性、80% の、細かいレベルか 70% 60%、 もしいいレベルで、いい、細かいディテールできたら、私たちは、はい、答えできる。そして、何人このレポート欲しいですか？なぜなら、私たちは、たくさん人たちは、たくさんレクエストがあります。たくさん人たちレポートを欲しいです。そして、もしできたら、私たちはもちろん、契約できる、それから、レポートもできます。私たちの、イメールアドレスは使うことできますか？はい、だから mardochdo.mf@gmail.com ここに、誰か書くことできる、誰かもっと情報を調べたかった、何でものためにか協力も欲しい、したかった、私たちは何でもの答えもできるもちろん。
フランシス、フランシスさん、今おっしゃったね、その住所を今、はい、スカイプかイメールで送ってくださったらですね、このウェブサイトにも貼り付けられますので、
はい、
よろしいですか、送っていただけますか。
はい、
はい、お願いします。
こちらは意味は答えで、声でかスカイプで、
いえ、いえ、いえ、だから、このウェブサイトがありますんでね、このラジオ放送の。
そうですね。
そこに、掲示できますんで。
はい。OK。どのようにウェブサイトに、パドね。
じゃあ、ラジオ放送が終わったら、またお見せしますのでね。残念ながら、もう終了の時間が来てしまいました。
はい。
小島さん、じゃあ最後の締めくくりをちょっと、言っていただけますか。
はい、当局写真はナイジェリアだけでなく、はい、世界の女性、子どもが安全で幸福であることを夢見ています。マルコ・フランジン様、今日は地震活動についてお話しくださりありがとうございました。
ありがとうございました、あなたたち。
ありがとうございました。今日は最後までグローバルエコトークショー、ポッドキャストにお付き合いくださりありがとうございました。次回ですが、10月の放送で当局理事のナイジェリア人のチーフ、オイエドックンが出演の予定です。
オイエドックン、
はい、
大丈夫ですか、
はい、それでは、はい、またお会いしましょう。
はい、ステイ
チューン、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
You have been listening to Global Echo Talk Show. Thank you for tuning in. See you next week. If you like to join us or to know more about us, you can visit our website www.blessing.com or join our Facebook.com/blessing.